どうも、コチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、石破さんと株価と補正予算と財務省という感じで、まあタイトルはね、非常にいびつというか分かりづらいんですけど、まあでもなんかこいつ言いたげだなっていうね、まあそんな雰囲気を醸し出せていたならいいかなと思います。いろいろ言いたいんですよ。まあただ別にね、長い話になるわけではなくて、まあしっかりとシンプルにズバッとね、お話できたらなと思います。YouTube ライブというものを僕は5年ぐらいかな、毎週日曜日にずっとやってきて、まあ当然今週の日曜もね、やってたんですけど、2日前かな。まあその時にコメントで聞かれたんですよ。石破さんが辞任するみたいですが、株価に影響ってあるんですかねって言ってね。まあそうやって聞かれたんですけど、僕はニヤニヤしながらね、いやー、下がることはないんじゃないかな、上がるんじゃないですかって言って、まあ冗談半分に言っていたんですね。そしたらね、まあ市場っていうのは素直なもんでね、本当に株価上がったんですよね。一時、日経平均700円以上上がるという感じで、まあ石破さんがね、自民党総裁、あるいは内閣総理大臣を辞めるということに対して市場がこんなにも喜んでるというのは、まあなかなかだなと思いましたね。まああと個人的に気になっていたのは、アメリカのトランプ大統領が石破というね、名前を口にしたところを見たことが僕はないんですよね。当然彼は自分の人生を生きててね、24時間生きてるわけですけど、すべてがメディアを通じての発信、トークではないわけです。なのでメディアを通じてね、発信してないとき、まあ、つまりプライベート等ではね、石破という名前は言ってるかもしれないですけど、まあ、少なくともメディアを通して見てる彼がこうカメラに向かってとか、あるいは首脳会談でとか、まあ、いろいろなところで石破という名前を僕は見たことが、石破という名前を発してるのを見たことがなかったんですよね。晋三安倍の名前はね、よく言ってましたからね。いないところでも彼は言ってましたからね。まあそういうところも含めて、まあこれが全てなのかなと。株価とか、アメリカの大統領とか。まああとは、市場というか、まあ SNS、国民の反応ですよね。まあそれが全てなのかなと思います。なので、まあ石破さん退任ということでお疲れ様でしたというわけですが、まあ辞任会見もね全部は見てないけど、まあなかなか、耐え難い、見るには耐え難い感じだったなと個人的には思います。少数与党っていうのはね、まあ何かと大変だと思うんですよ。野党との調整などなど何かと大変だと思うんですけど、そもそも少数与党になった原因は、まあ、就任直後の衆議院選挙ですからね、あそこで負けたので少数与党になったわけで、あそこで負けて本来なら100人って言ってもいいかな。退任なんですよ。1ヶ月で、辞職なんですよ。だって国政の選挙負けてるわけですかね。まあそれからまあ都議選もやったし、参院選もやったし、もう本当よくも11ヶ月も日本をね、かき乱してくれたなとね、思いますね。ということで、まあ、こっからなんですよね。重要なのは、ここからで、まあ、自民党総裁、内閣総理大臣が誰になるかっていうのも非常に注目なんですけど、まあ、それよりも何よりも、やっぱり、こう、永田町霞が関っていうのをもっともっとね、こう、正論に近づけるというか、正しい組織、正しい構造にするっていうことに、まあ、努力をしていかなきゃいけないんだろうなと、個人的には思っています。それで、僕たちがね、内部にいない僕たちが何ができるかって言ったら、理解して発信することしかないと思うんだけれど、まあ、今回も石破さんっていうのは続投をしていれば補正予算組んでたんですよね。で、補正予算で経済対策やるって言ってたんですよ。で、まあ、最高の経済対策は皮肉にもね、石破首相が辞任をするっていうことになってしまったわけですけど、株価上がってるわけだからね。だからまあ、経済対策はある意味でね、完了してるわけですよね。でも、おそらくというか、まあ、ほぼ間違いなく、補正予算はこの秋組まれるんですよね。補正予算の漢字、皆さん頭に思い浮かべてください。補正なんですよね。補って正すんですよね。まあ、通常予算が、まあ、正しくないと、ちょっと足りなかったよね。 だから補って正すわけですよね。でも毎年行われてるんですよ。もうこれ補正じゃなくて、単に通常国会で予算を組む能力がないと言ってるに過ぎないんですよね。補正なんだからさ、たまにあるみたいなね。まあそういうものだと思うんです。だからまあ、内部ではどうなってるかっていうと、もうこれ完全にその業界慣行とか儀式みたいになってるわけだよね。それって異常事態であると。国の予算だからね。国の予算がもう儀式になってるっていうのは異常事態であるっていうことはみんな気づかなきゃいけないし、そこにもうメスをもう命をかけて入れに行くっていうことをしなければいけないと思うんですよね。しかもこの補正予算は毎年僕言ってますけど、1回目の答え合わせなんですよ。通常国会で、まあ財務省が基本的に予算編成するわけですけど、税収の見積もりでね、予算組むわけです。まあ税収これぐらい今年度は入ってきそうだねって言って。で、この補正予算組むときに税収の見積もり、まあ中間地点ですけど、まあ絶対上振れするんです。もうここ4年は大きく大きく上振れするんですよ。たった半期で 2.5 兆円とか上振れするんですよね。これもやっぱり財務省が税収の見積もりっていうのをしっかりと見積もる能力を持ってないっていう証左なんですよね。まあ、あるいはわざと見積もりっていうのを少なくして国債をたくさん発行してるかのどちらかなんですよね。だって経済理論で言えば簡単にね、税収見積もりは出せるわけですよ。素人でも掛け算ですからね。その見積もりと財務省が出している見積もり、どっちが実勢値に近いかって言ったら、素人が単に掛け算しただけの方が実際の金額に近いわけですよね。しかも2024年度に関しては定額減税ありましたからね、減税があったんですよ。予算を組む段階では想定していなかった減税があったんだから、税収って下がってしかるべきなのに過去最高税収を突破している。しかも上振れ5兆円以上ということで、これは何なのかっていうのはね、僕たちはもう行かれる人にならないといけないんじゃないのかなって思いますね。なので、まず補正予算組むっていうことですよね。まあ、これが、いや、補正でしょと、補って正すっていうことなので、そもそも最初の予算が間違っていたことを謝罪しないといけないと思いますよ、僕は。まあ、謝罪しなくてもいいんだけど、反省して次回に大いに生かすべきだと思います。で、もっとそもそも論を言うと、なんで財務省が予算編成してるかって話ですよ。これはボイシーでね、何度か言ったことあるんですけど、国家の予算ですからね。まあ、財務省が叩き台を作って、そして政治家の皆さんも国会も叩き台を作って、内閣府も叩き台を作って、いろいろなところが叩き台を作って、そして国会で議論をするっていうのが正しい形じゃないですか。でももう儀式になってて、財務省が作った叩き台でほぼ行きますよね。こんなおかしなことありますかと。そろそろ大きな大きなメスを入れて、しっかりと国家の予算っていうのを考えていかなくちゃ、まあ、この国の未来はないんじゃないかなと思います。歳出、国の支出っていうのは増える一方です。なぜなら高齢化社会ですからね。増える一方なんだけれど、天下り先へのお金とかね、天下りを維持するお金とかね、まあ、そういうものっていうのは大幅にカットできるわけですよ。それらの努力をね、していないにもかかわらずね、国民から税金、社会保険料をさらに多く巻き上げようっていうのは、これはもうね、自民党だとか与党だとか野党だとか財務省だとかそういうことじゃなくて、霞が関永田町全体の問題ですよ。それは霞が関永田町全体が国民を舐めているっていう行為だと思うので、誰がとかじゃなくて、その政治というものそのものをね、みんなで考えていかなきゃいけないし、特に内部の方はなりたくてなってるわけですからね。国民を代表してなってるわけですからね。命をかけてやってほしいなと思います。それができないんであれば、なりたい人はいると思いますよ。その席をすぐ次の人に譲らなければならない。大河内はね、でかい口叩いてるからお前がやれって言う人いるかもしれないけど、僕は命をかけてそういうことができるとは自分では思わないんですよね。だからまあその席は目指せないし、まあ、目指したところでその席に座れるとも思わないですけど、やっぱりすべてを投げ打ってやらないと、まあ、今はもう変わらないようなね、そんな薄暗い闇の中にあるブラックボックスみたいなね、まあそんな感じになりつつあるので、それじゃあ未来がないよなと思います。 SNS など国民の意見が大いにそちら側に届くね、まあ、そういうテクノロジーっていうのはかなり進んできてますからね、まあ、これからどうなっていくかっていうのはわからないんだけれど、少しでも良くなるといいなと思うし、一人一人が少しでも裕福になるといいなと思います。で、まあ外からできることもいくらでもあるわけですよ。発信をすること、真実を伝えること、そして僕だったら国民のマネーリテラシーを上げること、こういうことはできると思いますからね。まあ人は一人では生きていけませんから、まあ、国家があって、そしてコミュニティがあって、そして家族があっての自分ですからね、まあ、その全てを少しでも向上させられることがあればね、まあ、僕は外側から喜んでいろいろやりたいと思いますから、まあ、今できることは発信だと思います。なので今後もね、いやここっておかしいよね、こうすればいいと思うんだけどみたいな話はね、たくさんしていきたいと思いますし、また家庭側というかね、世帯側に目を向けて、家計管理の話とかね、そういったこともしっかりしていきたいなと思っています。まあ、とりあえず次は誰なんですかね、小泉さんという話が出ていますが、まあ誰がやっても一緒とかそういう以前にね、これは自民党の問題でも野党の問題でもなくて、永田町霞が関全体の問題だと思いますから、まあそういう目線で僕は見ていきたいなと思っています。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。